こと人物視点
第367ページです。
今日はテキスタイルデザイナーの黒石恵子さんにお越しいただきました。
おはようございます。テキスタイルでわかりますかな。
テキスタイルって言ったら布とかそういう感じ、
繊維とか、はい、ということですね、はい、で黒石さんはそのテキスタイルデザイナー一言で言ってどういうものを作ってられますの、はい、
そうですね、あのスカーフを、はい、まあ、オリジナルで販売しているんですけれども、はい、あの元々はあの洋服の方をあの、まあ、あの会社の中で作ってたんです、企画してたんですね、はいはい、それであの、まあ、その後あのよりこう元々 その布を作る方に興味が湧きまして、あの今はこういう、 こうあの布自体を自分でデザインしてあのオリジナルで作成して、で一番布に近いところでこういうスカーフですね、を商品として作っているのがメインなんですね。
もう布そのものがその状態なんですね、
はい、あの結局、はい、染色ではなくて織りの方ですか、はい、あの裁断も含む、
そうですね、あの、うん、いろんなタイプ の布を、まあ、これまで作り続けてきたんですが、
あの
工場の方に依頼して、あの私が、まあ、デザインをしまして、いろんな工場とやり取りをして、うん、であの、まあ、ない布を作っていこうというね、はい、あ
のテキスタイルデザイナーさんが、はい、たくさんおられるんですか。
そうですね、あのいろんな分野で、はい、まあ、インテリアとか布を使ったものって多いですし、あの、はいはいはい、やっぱ布をデザインする人を全て、まあ、テキスタイルデザイナーと呼びますのでね、うんうん、はい、あの存在はしているんですけれどもね、はい、
あの何からまたそういう方向に入っていらっしゃったんですか、はいはい、
そうですね、あの、まあ、もともとあの幼少期から、はい、あのまあ、洋服に興味があったり、まあ、それこそ子供の時あのリカちゃん人形とかね、はい、あのもうあの増やしてお家とか増やしてもらうのが楽しみで、まあ、あの洋服とかにね興味を持って、ちょっとこうあのちょこちょこなんか自分で作ってみたりとかしてたんですね、はい、でなんとなくそういうところから、まあ、あのただ当時はねそんなファッションデザイナーとかそういうものは知りませんから、はい、なんかそういうあの着せ替え人形楽しいなぐらいな感じだったんですね。で、あの中学に入ってから、はい、あのまあ、もうちょっとねこうあの手芸とかいろいろできるようになってきて、はい、まあ、あの手作りで自分の洋服作ってみたりとかもやってた。
中学の頃から作ってらっしゃったんですか。
そうですね、もう簡単裁断 の、あのサマードレスみたいなのとか、あの作ってたんですね、
はい、これもそしたらその頃から将来は、はい、仕事としてこういうことをやりたいと思われるようになりました、中学時代。
そうですね、うん、あの それこそ当時はテキスタイルデザイナーとかテキスタイルっていう言葉は知りませんでしたけれども、うんうん、なんかその洋服を作る、はい、そういうあのデザイナーって憧れるなとかね、いいなっていうふうにはなんとなく思ってたんですね。
高校に行かれて、
はいはい、そうですね、まあ、うん、あのはい、中高あの一貫だったんですけれども、神戸女学院の、はい、
そうですか、
はい、にあの通っておりました、はいはい、であの中学の、まあ、文化祭の時はね、はい、あのちょっとそういう、まあ、あのクラブ活動でも家庭科研究部っていう、まあ、あのお菓子作ったりそういう手芸をしたりする、はい、あのクラブ活動をしてたんですね、はい、でちょうど3年生の時、まあ、あの自分が部長だったんですけれども、あの、まあ、何かちょっと文化祭で変わったことをやろうと、はいはい、それであのファッションショーを企画したんです。
中学3年生で、はい、
それでちょうどあの中学2年生1年生の部員も見るんですけれども、はい、もうあの夏休みにとにかく1点でいいから自分で着る洋服を作ってきてって言って、うん、まあ、クラブあの活動中にとか、またうちも含めてね、うんうん、まあ、なんとか、まあ、簡単なあの、まあ、ワンピースとかを自分用の1点ずつ作ったんですね。
そしたらその、はい、モデルさんも自分で、
ね、はい、そうです、
あの自分がちょうどいいですね、
はい、着るものを自分で夏休みに作って、うん、
なかなか何点ぐらいできました、はい、それ。
あの時部員が何人ぐらいいたんでしょうね。10人ぐらいは絶対いたと思うんですけれども、まあ、3学年でそんなことないですか、15人ぐらいいたのかしら。はい、あの
反響はどうでした。
はい、あのやっぱり、まあ、本当にもう手作りのショーだったんですけれども、あの教室の机を並べてランウェイを作ったんです。それでやっぱり音楽流さないとと思って、あのもうラジカセの時代なんですけど、当時は、はい、あのラジオに流れてくる洋楽をあのカセットテープに録音してなんとなく流して、それに合わせて歩くみたいなね、あのことをやって、で、はい、あの結構やっぱりね、あの他の、 あの学校の人とかも来てて、あの反響は良かったですね。
そらなかなかやな、
はい、ですよね。へ、
そうしたも、はい、高校でも家庭が、
あ、それがですね、あのそのクラブがまあ中学しかなかったこともありまして、で、まあ、高校になった時に、まあ、あの私正直あのずっとこう小学生から体育は苦手だったんです。
一緒一緒、
もう運動音痴でとにかくダメだったんですけれども、あのなんとなく私このまま運動しないとずっとやらない気がするって思ったんですね、その中学3年の終わり頃に、そうしたらちょうどあの実は神戸女学院って女子サッカー部があります。それで、あのなんかあの部員がいなくてちょっともう、試合にも出れないっていうクラブだったんですね、
はいはい、
やっぱりなんか入る人が少なくてそれであの5人しかいなかったんです、部員が、はいはい、で1年上がいなくて2年上の先輩が5人いるぐらいだったんですね。それであの、まあ、私 の、 その同級生でその家庭科研究部に入ってたお友達が 5,6 人いたんですね、であの私がみんなと一緒に入れば一応試合に出れるんじゃないかみたいな
大トラバー言うてた家庭科研究部がサッカー部だ
った面白いですね。
あとなんかあのやっぱり運動音痴だからあのこう花形クラブ、運動の花形クラブのテニスとかバスケットなんかに入っても自分がそのなんかできるはずがないと思ったんです、あの上手い人がたくさんいるから、はいはい、でも部員のいないクラブだったらちょっと大事にしてくれるかなってちょっと思ったんです。で
大事にしてもらいました。
そうです、大事にあのしごいて試合に出れるように鍛え上げられたという。
結果はどうでした試合。
あ、一応、まあ、あのそんなね私もあのいきなりねそれで運動神経がすごく発達するはずはないんですけれども、なんか体力はすごくついたんですね。でどっちかと、まあ、持久力をもうあの全てにあの出て、まあ、あの後方で守る方をやってたんですけれども、ただ
チームとしては成績どうでした。はい、
あ、一応ね、まあ、あの全国の大会とかには出れなかったんですけれども、はい、関西女子リーグっていうのがあってね、はい、まあ、あのチーム数が少ないんですよ本当に、はいはい、まあ、その中でちょっと検討して、まあ、もうちょっとで全国大会に出たかったなぐらいな、ね、ところも、うん、まあ、あの勝つ時もあればってあの負ける時もあるしっていう感じでね、
やってたんで、でもよく柔道で勝ち抜きがあったもんですね。
うん、あの、はい、勝った試合もありましたね、はい、そうなんですね、
まあ、やっぱりその一つの人生のね、はい、あの進み方ですね。花形でないとこで人数足らんとこなんかやってこうとしてはええと
大事にしてもらえたという
ね。
それでそのテキスタイルに関しては、
はい、まあ、あの
一旦中断ですか高校は。
あ、そうですね、まあ、あの進路を考える時期なんですね、その時期は、それで、まあ、あのファッションをやりたいなと思いながらも、あのとても海外に興味があったんですね。何かその海外とつながっていきたいっていう、
はい
はい、なのであの特にまあヨーロッパ、あのフランスをはじめとしたヨーロッパにすごく興味を持ってたんですね、はいはい、それで、まあ、あのファッションもやりたいけれどもその海外とつながるためには、まあ、やっぱり英語も話せた方がいいなとか、あのフランスに興味があるからちょっとフランス語もやってみたいなということで、あの大学に進む時はあの、まあ、同じ学校の大学であの英語を勉強しようと思ったんですね、
はいはいはい、
それであの、まあ、ファッションの方はあの自分でちょっとこう勉強できないかなと思って、あのちょっとこう通信教育であのそういうファッション系の学校の勉強してみたりとか、はい、あの夜間のちょっと学校で少し勉強したりとか、まあ、あの大学と並行してあのそういうファッションの勉強を主に3年4年の時にそれをやっていましたね、はい、
それで卒業さ、大学卒業されて、
はい、であの卒業時は、うん、あのまあ、アパレルメーカーの企画ということで、はい、あのそこでまあ上京するんですけど、東京の会社に就職をしたんですね、
はい
はい、
大手の会社ですか。
あの花江森グループで、うん、あのまあ、当時スタジオ V っていうブランドがあったんですけれども、はいはいはい、あのちょうどこうパリにあの在住の入江末夫さんっていうデザイナーが手掛けているあのブランドで、まあ、とても私の中ではそのパリの香りのするブランドだったんです、はい、であの、まあ、そちらの方に入って、とてもあのやはり布作りにこだわりのあるブランドだったんです、うん、でやっぱりなぜそこがそのブランドが好きなんだろうと思った時に、やっぱりその洋服ってまあ布があって形があってってできるんですけれども、うん、あの布を作るところにとても力を入れているブランドだったんですね。
あ、そしたらもう、はい、もう希望通りのところに就職されて、
ね、はい、例えばもうあの無地 の, あのシンプルな生地を使ってその形を凝ったあの洋服を作るとか、そのあの洋服の形により比重を置いた洋服もあれば、なんかその布を、うんうんうん、あのメインで見せよう、まあ、あの洋服の形自体はシンプルでもいいからっていう、うん、まあ、そういうタイプがあると思うんですけれども、やっぱりそのテキスタイル色柄にあの、まあ、特化したブランドだったので、はい、それとあとそのパリの香りですね、うん、はい、そこであの、まあ、とても希望のブランドにあの入社できて、あの、はい、あのとても、はい、あの、はい、
あの、やりがいありました
、はい、
でその後フランスに渡られるわけですか。
そうですね、
もうその会社辞めて、
はい、あの、まあ、ずっと充実して、うん、あの、まあ、企画をやっていたんですけれども、やっぱりこうあの自分の中にそのパリに行きたいっていう、ね、うんうん、気持ちはずっとあったんですね。で、まあ、実はその就職の前にも一瞬で、ね、その東京に就職しないでパリに行きたいみたいな気持ちもちょっとあの霞んだんですけれども、うん、やっぱりその、まあ、いろんな方がね、やっぱりいろんなアドバイスをくださって、やっぱりまず日本でね、ある程度その職歴を積んだ方がいいというアドバイスも受け、うんうん、まあ、そっちの方を選んだんです。でやっぱりこう何年か経ってくると、やっぱりパリに行きたいという気持ちがね、うんうん、ちょっとまた強くなってきたんですね。
で、はい、何年ぐらい行ってられ
た。そうですね、あの5年ほど勤めまして、うん、はい、で、あの、まあ、途中からあの少しこうフランス語の勉強もね、あの
まだ始められ
た、再開したり、うんうん、まあ、ちょっと土曜日とか夜とかのクラスを受けたりして、うん、で準備をしてたんですね、
うん、
はい、で、まあ、あのただその時、まあ、そんな長期でなく、まあ、短期留学をして、うん、まあ、ちょっとこう、まあ、パリで生活をしたいっていう気持ちがより強かったんですけれども、あの凝縮したあのちょっとこうあの、まあ、夏季講習のような形でちょっとこうファッション系の勉強ができるあの学校があって、どちらかというとこう外国人向けだったんですけれども、うん、ちょっとそこで、まあ、いろんな授業があるからいろんなことが体験できるかなと思ったんですね、うんうん、でそちらの方と、まあ、あとフランス語の学校と、うん、あの両方あの試しに行ってみたんですね。
行ってみたらどうでした、はい、その、はい、行く前に憧れてたパリと比べて、は
いはい、あ、そうですね、もう本当にやっぱり憧れ以上に素敵だっていうのが私の、うん、まあ、やっぱりあの行った時期も5月の終わりだったので、うん、一番いい時期なんですね、あの日が長くなってきて、うん、はい、明るい時期で、であの、まあ、本当にもうずっとここにいたいとかってすごいその時は思ってたんですね、はい、やっぱりパリが好きってすごく思ったんですね、うん、はい、で、まあ、あのその最初の夏季講習のクラスを受ける中で、はい、あのテキスタイルデザイナーの先生があの授業をされたのがあって、で、まあ、その先生もお一人であの、まあ、事務所でね、あのアシスタントをちょこっとこうあの一緒にあのその、柄を図案をテキスタイルデザインを描いている、うん、まあ、先生だったんですね。でその先生があの自分 の、まあ、そのスタジオでちょっとこう、まあ、学びながら、うんうんうん、ちょっとこうあの勉強しないかって、あの、まあ、仕事をしないかっていうふうに言われたんですね、うん、まあ、インターンのような形ですね、うんうん、でそれはやってみたいと思って、で、まあ、そちらに通い出したんです。で、まあ、どちらかというと私は、まあ、最初の会社ではあの自分でその図案を描く のではなく、あの図案は図案を描くあの図案家さんという方がいらっしゃって、うん、そっちの方にどういう図案をお願いするかっていうのを考えて依頼してたんです、うん、であの実際に自分で図案は描いてなかったんですけれども、まあ、その図案を描く方をね勉強しだしたんです、そちら で、
でその後は、
はいはい、
でイギリスとも関係だ、はい、それ
でそうあのなぜここでイギリスが出てくるかっていうところなんですけれども、うんまあ、あのパリとロンドンは近いですから、うん、あの滞在中にちょっと、うんまあ、ロンドンに行ったんです。ちょっと知り合いもいたということもあって訪ねて行ったんですね、うんうんうん、であの、まあ、その時に知ったのがあの、まあ、ロンドンではこう駆け出しのテキスタイルデザイナーとかいろんなデザイナーが、うん、あのなんか直接自分であのサンプルをバイヤーにコンタクトしてあの見てもらってなんかオーダー取ったりとか、うん、でそれをまた工場に発注して作ったりとかしてたんですね、うん、であのそれをあの、まあ、見てちょっとこう刺激を受けてであの当時まあ日本はまだ、まあ、あのそんな大量生産すかあのプリント工場もそんなに小ロットであのプリント加工を受けてくれるところを知らなくて、うん、ただロンドンではそういう小さなあの加工もね受けている、うん、あの工場があるんだって思ってで、まあ、そういうところに一度じゃあ作ってもらおうと私の作品を、うん、であのサンプルを作ってでそれを持ち帰って、まあ、バイヤーさんにちょっと見せてあの提案したりとかしたんですね。
でそのうちに今度は、はい、あの、はい、展示会パリで国際展示会に、
そうですね、
発表されると、
はい、
はいはい、
であのまあそういうところでいろんな世界からバイヤーさんがいらっしゃって、はい、であのまあ、 あの気に入ったらオーダーをつけてくださったりするんですね。でそういうのをちょっとこう定期的に続けてたんです。はい、あの半年ごとにと、はい、でそうこうやってるうちに、まあ、あの最初の頃はどっちかっていうとこうあの、まあ、図案の載ったものであるとか、うん、そういうものを作ってたんですけれども、はい、あのだんだんやっぱり海外の方には、うん、あのやっぱり私が日本人であることの、 あの何かルーツとかが含まれたデザインがあのとてもあの、うんまあ、求められてるっていうに気づいて、で子供の時にあのやっぱり七夕ごとにあの編み飾りをね、
はい、それで編み飾りに横にダースカーフしてらっしゃった、
はいはいね、あのちょっと思い出して、うん、それを布で表現できないかなと思って、はいはいはい、ちょっと工場とやり取りしてこう試行錯誤してみたんですね。それで、まあ、あの完成して初めて七夕スカーフを発表したのは実はあの1999年なんです。でその時はあのこういう生地ではなくもっと重い生地だったんですけど、ベルベットとかで、はいはいまあ、初めて出したらあの、まあ、あのオーダーあのフランスの百貨店とかオーダーいただいたりしたんですね。であの、まあ、当時はでもまだちょっとこう半年ごとにデザインを変えなきゃというファッションのちょっとあの流れもあってでちょっと封印してたんですけれども、それを、まあ、2009年ですね、あのふとしたきっかけにあの過去のサンプルとかいろいろ見た時にすごく新鮮に感じたんですね。でもう一度あのこれをもうちょっとブラッシュアップしてみようと思って、まあ、こういう生地で作り始めて、
はい、網みたいになってますもん ね、
ね、やっぱり軽くできてきたので、
はい、軽いんですか。
はい、そうなんです。
あ、そういった本当七夕の髪飾り
本当に軽い。
そうなんです、はい
ね、いやそれで結局、はい、1997年から
あのそのパリの見本市出してで99年に、うん、まああのさまあ、最初にそういう1回目の七夕っていうのを出したんですけれども、うん、でその後1回封印してたんですが、また2009年にあのこのこれですね、シルクの七夕を2009年に発表した
シルクなんですね。
シルクなんです、はい、
でこの今はあの、はい、ニューヨークの近代美術館とか、はい、シカゴ美術館でかなり売れてますの。
あ、そうですね、もうこの2009年にあのオーダーいただいてからこう継続していただいてまして、はいはい、あのまあ、シーズンごとにねこう色を変えたりちょっと柄を変えたりということで、うん、あのずっとあの、まあ、特にモマでは人気商品なんですね、ニューヨークのモマでは、は
い、パーティーとかにちょっとこう羽織ると素敵になったりしますもん ね、 ね、
まあ、ローマ字でケイコ・クロイシの、うん、アイコン七夕ストラクチャーという、はい、シリーズなんですか、
は
い、
そしてこのスカーフフェアも、はい、もう近々、
ね、あの近いところでは、はい、
5月 月の15日の、はい、水曜日から21日の火曜日まで、はい、難波の高島屋の、はい、大阪店の1階の婦人用品売り場で、はい、実際にご覧になっていただくことができるんですよね、はいはい、
でこれ5月15日から21日まで、はい、1週間、
はい、
高島屋の大阪店1階、
はいはい、
婦人用品売り場ということですけども、
はいはい、
これデザイナー黒石、はい、恵子氏来店と書いてありますけども、
はい、15日と17、18、19、そうです、水金土日の4日間は、はい、私も店頭に、はい、
午前11時から午後4時の、
そうですね、はい、この一応この時間目指す、はい、ちょっと休憩は入れますけれども、はい、店頭で販売しておりますので、皆様にこうお似合いの色とか
ね、今日はヘアバンドと、ね、はい、ストールを、ね、ね、お召しになってくださったんですけどね、
5月8日から21日は阪急梅田本店の7階、
はい、
プロモーションスペースでも作品が、
はいはい、
展示販売されてる、
ここは、はい、インテリアのフロアなので、はい、インテリア茶箱という、ま、こういうふうにこう伸びない素材でもう少ししっかりした、ただ同じスカーフの柄を使ったその布製の座れるような、うん、茶箱、うん、はい、
椅子、
そうなんです、
はい、面白い、
ぜひね、はい、
こういう感じ
皆さん行っていただいたらと思います、はい、特にまあこの高島屋の大阪店の1階ですね、
はい、時は私も、はい、
稽古黒石スカーフフェアという催しがあるということで、
はい、いろんな色もあるし楽しいですよね、
これホームページかなんかで、
はい、
この情報はは
い、
どういうふうに
したら、ね、はい、稽古黒石で検索していただいてもホームページが出ますし、はい、あとフェイスブックとかインスタグラムでもそういう情報は発信しております、
はい、
はい、
稽古黒石というふうにアルファベットで入れていただけるとね、はいはい、いいですね、今日は本当にありがとうございました。テキスタルデザイナーのテキスタイルデザイナーの黒石恵子さんでした。ありがとうございました。